まずはじめに一枚の絵を見ていただきたいと思います。二人の女性が描かれています。左の女性は少し痩せていて、あんまり元気とは言えません。病気なのかもしれません。で、右側の女性は彼女の母親なのか、それとも彼女の先生なのか分かりませんけれども、左側の痩せ細った彼女の手を握って、そして祈っています。この絵を見たとき、絵の下の方にですね、鳥なしの祈りと書いてありましたけれども、本当に鳥なしという題がつけられた絵なのかは私には分かりません。でも母親なのか、それとも彼女の教師なのか、とにかくこの右の女性は何とかしてこの彼女を助けてあげたいという気持ちが見ている私たちにもこう伝わってくるような絵であります。というわけで、今日皆さんと一緒に考えるテーマは鳥なしということであります。聖書の中に鳥なしという言葉がどんどん出てくるわけではありません。でも聖書はこの鳥なしというテーマであふれかえっているのであります。鳥なし、基本的な意味としてですね、国語の辞典を引きますと3つ書かれていました。1、仲裁すること、仲直りさせること、なだめて機嫌を良くさせる。取り持つ、仲介する、二人の仲を取りなすというふうに使う。間に立ってその場をうまく取り計らうこと、まあ、これを言いますと大体の取りなしのイメージが浮かび上がってくるのではないかと思います。とにかく二人の間に立って仲介することであります。私たちの救い主イエス様はこの鳥なしということをとってもよく分かりやすく説教してくださいました。それが、聖書朗読で読んでくださった、ルカによる福音書の11章、パン3つ貸してくださいというですね、題がつけられた例え話であります。で、これをよく読んでいきますと、神様がおっしゃる鳥なしということがだんだん分かってまいります。で、先ほど読んでくださいましたので、もう読みませんけれども、ざっと説明します。登場する人物は、たった3人であります。で、図を見ていただきたいんですけれども、右の人物が真夜中にやってきます。旅の途中の旅行者であります。で、真ん中の友達、真ん中の人は心をとっても優しい人です。この人が旅人を助けてあげたいと思うんですけれども、実は彼も、旅人に食べさせるパンがあいにくこの時なかったわけです。で、何もないから帰ってちょうだいとは言えず、かわいそうなので真ん中の彼はちょっと待っててねって言ったんでしょうね。隣の家の戸を叩いて、パン3つ貸してください、今旅してクタクタの友達が訪ねてきたんです。まあ大体こんな話であります。で、説明するためにここからはこの3人に、番号を振ります。 A、B、C、 旅人が A、 そして、なんとか助けてあげたいと頑張ってる心優しい人が B、つれない態度で渋る人を C とします。さあ、真ん中の B さんは A をなんとか助けてあげようと思うわけです。ただここで一つの大きなポイントは、 A を助けてあげたいと思うんですけども、 B には A に食べさせるパンがなかったということであります。私たちもこの B の立場に立たされることがたびたびあるわけです。悩みを相談された、でもアドバイスができなかった、 お金を借りに来たでもなかった。助けてくれと求められた、質問された、答えがなかった。しかし A を助ける知恵、 A を助ける力、慰め、立ち上がらせる知恵が、パンが自分になかった。こういうことは私たちの日常の生活の中でたびたびたびたび起こっていくのであります。ところが B は頑張るのであります。自分に助けるパンがなくても何とかしたいと思うわけです。明日今度ねって断ることは忍びない、何とか助けようと頑張るのであります。そこで、隣人の家を訪ねて、こう言います。しかしここから問題がもう一つ起こってきます。隣人から返ってきた言葉がこれであります。 C は言います。面倒をかけないでください、もう戸は閉まったし子供たちは私のそばで寝ています、起きてあなたに何かをあげるわけにはいきません。ですから二つ目の問題はこれ、隣人の友達がなかなかパンを貸してくれない。もう一回言います。 A は自分のために頑張ってるんじゃないわけであります。 B は自分がパンを食べたいから何度も戸を叩き続けるっているのではないわけであります。 B は自分のために隣人の家の前で頭を何回もペコペコペコペコ下げているのではないわけであります。みんな旅人 A のために腹をすかせてる、人生の旅に疲れて自分に頼ってすがってきた、この A を助けるために戸を叩き続ける、でも開けてもらえない。この話をなさったイエス様は話をなさった後にこうおっしゃいました。友達だからということでは起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるだろう。友達だから、知り合いだからというカードはとっても便利なカードで、このカードを使えばほとんどのドアは開けられます。でも友達だからというカードが通用しない出来事が時々起こるのであります。そんな友達だからというカードがでは開かないドアを開けられるカード、イエス様はそれが必要に頼むというカードだとおっしゃるのであります。ではこの必要に願うということは皆さんどんな意味だと皆さんは思ってらっしゃるでしょうか。間違いなく確かにイエス様は必要に祈りなさいということを強調なさっています。必要、口語訳は、口語訳聖書はしきりに願うって書いてあります。新教大学聖書は必要に頼む、この必要辞書をまた引きするとしつこいって書いてある。二つ目の意味は自分の意見にいつまでもこだわり続けることと書いてある。頑固に自分の意見を押し通そうとすることが必要ということだ。無理だ、ダメだって断られても、それでもそこをなんとかというのがこの必要に頼むということであります。さて皆さんの周りにしつこい人、そして頑固に自分の意見を通そうとする人がいたら、 皆さんはその人好きですか、好きになりますか。いや、こういうしつこい人は世界で嫌がられる人の中に入っていないでしょう。しょっちゅう自分の意見をですね、押し付けてきてしつこく迫ってくる、これ確かに嫌われるわけなんです。ですから私たちは自然と自分はしつこい人になりたくないから諦めることが多いわけなんです。でも皆さん、ここでイエス様ご自身が人に対してはしつこくすると嫌われるけれども、神様には祈るし捧げる場合にはしつこくありなさいと勧めておられるのであります。私たちは、いや私はこんな仕事をしてますので、模範的なクリスチャンになろうとしてお祈りの中で、神様、全部神様の御心のままに、御旨のままになさってくださいとお祈りすることがあります。しかし今日私たちが考えようとしていることは、御心のままになりますようにというお祈りと、必要にお祈りをするということ、これどんな関係があるんでしょうか。どのようなバランスを取ればいいんでしょうか。それを考えたいと思います。もう一回申し上げます。イエス様がこの例え話の中でしつこく願ったら戸は開かれるとおっしゃいました。この必要、この必要の意味は、頑固に自分の考えを押し通すという意味があります。そこで私が必要に神様にお祈りするならば、次のような祈りになります。神様はいつも私にとって何が最善であるか全部ご承知であります。ですから今まで私は自分の願いや希望ではなくて、神様のお考えのままになさってください、どうぞなさってくださいとこれまで祈り続けてきました。でも神様、言わせてください。神様、頑固なものかっていうふうに思われるかもしれませんけれども、やっぱりあの願いは諦められません。もちろん私の狭い狭い考えで願っていること百も承知です。私よりも当然あの問題を全部お分かりになっておられる、そして何が最善であるかは神様がご存知であります。だからこそ今まで神様の御心のままにと祈ってきました。でも私はやっぱりあの願い事は諦められません。私は厚かましく頑固でこだわり続けるものであるかもしれない。ここまで信じてきて、まだそんなことをやっているのか、思っているのかと思われるかもしれません。私がこうしてくださいというのは浅知恵から出た願いであると私も分かっている。でもやっぱりあの問題は私の願い通りにしてください。これが必要に願うっていう意味じゃないでしょうか。皆さん、イエス様は神に任せなさいっておっしゃると同時に、私たちにあなたは必要に求めなさいとおっしゃってるわけです。はい、B の人物は最初無下に B の頼みを、C の人物は最初無下に B の頼みを断ります。もう一回読みます。面倒かけないでくれ、もう戸は閉まったし、子供たちは私のそばで寝ている、起きてあなたに何かあげるわけにはいかない。混乱しますけども、 例えばこうで、神様は死のようなお方では絶対ない。神様は死と正反対のお方ですと、この例え話は言ってるわけです。つまり対象、全く違うものを一緒に並べて、その違いを際立たせる、例え話だ。ですから死と違う正反対ということは、神様はこう私たちにおっしゃってるわけです。川原、どんどん私に面倒なことを私のところに持ってきなさい。まだまだ祈りのドア開いているし、実はあなたこそ私の子供である。私は起き上がってあなたの願いを聞き入れることは私の喜びである。実はそう神様が私たちにおっしゃっている例え話であるわけです。さあ今週ですね、皆さんにもいろんなことがありましたけども、私はですねこの、1週間東京のですね、東京の牧師会に行ってまいりました。でいろんな牧師さんがいらっしゃるわけです。先輩の牧師さん、同年代の牧師さん、そして若い牧師さん。で普通ですね、挨拶をするとき、元気ですか、はい元気ですって挨拶を交わします。でもそれほど親しくない人と、そしてとっても親しい人との挨拶の言葉はちょっと違っていきます。でそれほど親しくない牧師さんには、お元気ですか、あおかげさまで元気です、これで終わっちゃう。でもすごく親しい、友人とのですね挨拶はちょっと変わってくる。どう元気って尋ねられたら、いや調子が悪い、全然うまくいってないと正直にですね、正直に答えるわけです。つまり本当に親しい人には本当の状態を正直に語るので、さて皆さんと神様の関係はどんな関係ですか。いつでも神様のお考えのようにしてくださいと祈るのももちろん正解であります。でも神様もうダメです、こんなんじゃダメです、我慢できません、何とかしてください、この状況が神様からの私への訓練、鍛錬、私を強くするためにこれを放っておられるの、なんとなく分かります。私を鍛えるためにそうなさってるのは大体分かります。でもやっぱりこんなのは嫌です。神様の計画かも分かりませんけれども、私は嫌ですと食い下がって祈ることを、神様は、イエス様は喜んでおられるとこの例え話でおっしゃっているのではないでしょうか。皆さんも今大切な人のために祈っておられると思う。でもこの祈り、鳥なしの祈りというのは後ろに隠れていて本人に伝わらない。こんなに涙を流しているのにそれが伝わらない、目立たない、地味、知れ渡ることない、まるでその人のために祈っているのにその祈りに疲れて、その祈りはパンを水にですね流しているように力なく疲れてくる。そこで実は鳥なしの祈りは こんなに素晴らしい力強い実はものなんだという言葉を少し集めてまいりました。連続で4つ続けて読みます。誠実な熱心な祈りによって両親は子供たちの周りに垣根を築かなければなりません。垣根ってこんな感じ。両親は神が共にいてくださること、天使が自分たちと子供たちをサタンの残酷な力から守ってくださることを心の底から信じて祈らなければなりません。親と子でもこと、子供が親をお祈りするのも友達のことをお祈りするのも同じ。どうか私の愛する子供の今日のこの子供の周りに垣根を築いて、残酷なサタンの攻撃からうちの子供をどうぞ守ってくださいと信じて毎日祈っていかなくちゃいけない。二つ目、母親の祈りの力はいくら高く評価しすぎてすぎることはありません。息子と娘のそばにひざまずく母親は、裁きの日の時まではその次、子供たちの生活に与えた自分の祈りの影響を知ることはないでしょう。どういう意味か。誰かのために祈ったその祈りが、小さな祈りが、その日大変な出来事から子供を救ったと知っている人は一人もいない。私たちが天国に行った時、自分が祈った祈りが子供を本当に命を救ったって初めてわかるって言うんです。もし母親が信仰によって神とつながっているならば、彼女の優しい手は息子を誘惑の力から守り、娘が罪に溺れているのを抑えることができる。欲望が子供たちを支配しようとしているとき、母親の愛の力、抑制する熱心な断固とした感化が魂を正しい道に落ち着かせることができる。神を恐れ、神に祈る母親の感化は永遠です。その後、こんな言葉。やがて、この地上で彼女の生命が尽きても、命が尽きても、彼女の母親の働きは永遠に残るのだ。僕らもいつかはドアを開けて出ていかなくちゃいけない時がある。だけど私たちが誰かのために祈った祈りは永遠に残るって。母親たち、あなた方母親は熱心な祈り、信仰の祈りによって、その次、世界を動かしておられるお方の腕を動かすことができるのですと書いてある、ね、私たちはどんな力があったって水の流れを変えることはできない。それと同じように、人の心の流れを変えることはできないわけです。でも私たちが神様に祈るとき、神様だけが唯一人の心を動かすことができるお方、その腕に私たちはすがっていくことができるのだというのであります。鳥なしの祈りはについて語られている、私はこれは言葉だと思います。箴言31章読みます。あなたの口を開いて弁護せよ、物の言えない人を、犠牲になっている人の訴えを。あなたの口を開いて 正しく裁け、貧しく乏しい人の訴えを。ここに登場する物の言えない人、貧しい人っていかにもですね、弱そうな人が描かれています。でもここに登場する物の言えない人というのは、お金に困って不自由な生活をしている人だけのことではないと思います。申し上げます。物の言えない人というのは、神様に対して物が言えない人のことです。祈れなくなってしまった人、もうどう祈ったらいいかわからなくなってしまった人、もう神様に向かって心も顔も向けずに祈らなくなってしまった人、その人のことで、その物の言えない人の本当の訴えを、あなたが彼の代わりになって神様に祈りなさいと神様が私たちに命じておられるのであります。それが取りなしの祈りであります。今日皆さんの集報にですね、挟めた、こんなに大きな紙に、しないでもよかったんですけども、大きな紙になってしまいましたけども、毎年この4年ぐらいやってますね。はい、2015年、この人を守る。で、左の側の方のところにね、この教会の中で誰かを選んでね、丈夫な人のためにはいいんですよね。で、誰か信徒の人の名前を書いて、そしてこの1年間私は責任持って、責任持ってこの人のために毎日祈る。教会であったら必ず声をかける。いなかったら、休んでたら必ず連絡を取る。という信徒の人。こっち側の人はね、私の周りにいるまだ信仰を受け入れてない、バプテスマを受けたい人の名前を書いて、この人のために、この人がイエス様を受け入れるように1年間毎日祈る。教会であったら必ず祈る。これをしていきたいと思います。さて、もう一つ問題があります。神様が私たちの祈りを聞いてくださるとおっしゃってるのに、なぜ答えは遅れるのかであります。なぜ神様は私たちが祈った祈りをすぐに聞いてくださらないのか。この問題は私たちの人生を神様に委ねて歩いてきた私たちにとって立ちふさがる、いつも立ちふさがる大問題であります。なぜ神様はすぐに答えてくださらないんでしょうか。これについて私たちはあれこれ何度も何度も考えます。そして、ああ私が悪いんだ、私が悪いんだって自分を責めるところに行き着くそうになるわけです。そこで2つの文章を読みます。ただ今日は読むだけです。エレン・ファイトはなぜ祈りの答えが遅れるか、こうおっしゃってます。私どもは皆祈りが直ちに聞かれないと失望してしまいそうになります。しかし答えが遅れるのは私たちにとって実は特別の恩恵なのです。わかんない、この言葉私には難しすぎて。なぜ遅れることが恩恵なのか。次のページを開くとこう書いてある。自分の信仰が本物で誠実なものであるか、あるいは海の波のように変わりやすいものであるかを見極める機会がそれによって 与えられるのです。徹底的に忍耐して待ちましょう。信仰は絶えず働かせることこそ強まっていくものなのです。あんまり意味が深くて分かんないです。でも私は分かることがある。神様は祈りを起こさせることによって私に本気にさせようとして、私は自分で自分を本気にさせる力がない。私は分かってる。だから信じること、託すること、信じることを本気にさせようと神様はなさっておられるのだと私は思います。もう一つ読みたいんですけど、ちょっと、はい、今日は皆さんと一緒に祈りについていろんなことを考えました。誰かのために祈る取りなしの祈り、そしてさっき考えた神様の御心のままになさってください、お任せしますって祈ったらいいのか、いや必要に何としてもこのようにしてくださいと祈ったらいいのか、ね、祈りで愛する者の心と体と信仰を守っていくということ、そして最後に答えが遅れるという問題、いろんなことを考えました。そしてこれからももっともっとですね、考えて実行していかなければならない、これは大きなテーマであります。私はこうこの頃思ったりします。この前、寒い冬の夜にですね、お風呂に入ってたわけです、ね、急に思い出しました。自分がちっちゃい時ですね、親と風呂に入ったこと、ね、皆さんも多分思い出されてくると思います。親とお風呂に入るとですね、親がしきりに寒い寒い冬、ね、もっと肩まで浸かりなさい、久しとか言うんです、ね、で、まあ、子供はすぐこう出ようとするんです。ところが親はですね、あと20数えなさい言うわけです、ね、で、なんで言うのかっていうとですね、だんだん分かってくるわけです。つまり体の芯まで温まらないと出てすぐに冷えてくるわけ、ね、体の芯まで温まると寒い外に出ても体が温まってるから風邪ひかない。それを急にですね、お風呂場でですね、湯に浸かりながら思い出したわけ。そうなんだと少し分かってきました、ね、神様の御心のままにしてください、そしていや私の願い通りにしてください、どっちでもいいんだと思う。どちらも必要ない。ただ要は肝心なところは冷えた心のまま祈りをやめちゃいけないってことでしょう。祈りは、神様は祈りで私たちの冷えた心を温めようとなさってるわけです。祈りの中でどっちのお祈りをしたって私たちの心が何か温められて、何か確信が与えられて、そして祈りは終わるべきです。聖書を読むんだってそうだ、ね、心が全然動かないうちにやめちゃダメだって。要は祈りの中で心の芯が、芯を神様が温めてくださる、そういうお祈りをして立ち上がっていきたいと思います。さて最後に歌う賛美歌が用意されています。これが今日の最後の賛美歌、355番、大好きな人もいらっしゃると思います。心の祈りの言葉我にも教え、主イエスのごとく鳴らせたまえ、主の姿 その姿に変えたまえ日々、主の姿に、もうメロディーも好きですし、そしてこの何とも柔らかなですね、荒れた怪我をした心をですね、癒してくれるような賛美歌であります。傷に優しい賛美歌だと思ってます。皆さんも大好きだと思います。この歌はイエス様のように私なりたいって歌ってるんです。でもこの賛美歌はどうしたらイエス様のようなお心になれるかも私たちに教えている賛美歌だと思います。どうやったらなれるか、イエス様のように祈り続けなさい。イエス様は祈りの必要を感じなかった人のために一生懸命祈ってくださったお方であります。イエス様は涙の必要を感じなかった人のために涙を流しながらその人のために祈ってくださったお方であります。私たちもイエス様のように祈り続けたいと思います。この世界の中に全くもう勇気をなくしてしまった人がいます。そのような人のためにひざまずいて祈ってあげたいと思います。命のパンを求めている人がいます。そのような人に神様の御言葉を読んであげたいと思います。そしてどんな治療でも癒されない病にかかっている人がいらっしゃる。彼らの言葉にならない、声にならない願いを私たちが代わって神様に祈り続けていきたいと思います。そしてイエス様のもとに連れていきたいと思うのであります。